5分だ。いい映画見れたか。
どうも、ドルフラングレン小林です。どうも皆さんお元気ですか。この収録をしている本日はですね、あれですよ、2学期の初めの日ですよ。もううちの、私の職場なんてもう誰もいなかったですよ。人がっていうかお客様が。残念です。本当に皆様働いてますか。頑張って働いていきましょう。夏もね終わっていきますけど、まあエンドレスサマーな気持ちで私は生きていきたいと思いますよ。この番組はですね、まあまだ5回目なんで一応しつこく説明をしていきたいと思いますが、みんなで楽しい映画をもっと楽しもうぜっていうテーマのもとですね、私役者である小林がですね、映画への愛とそして虚勢と土下座の精神でお届けしている番組でございます。目指せ作品との架け橋ということでですね、聞いてみて興味が湧いたらぜひレンタルショップなどで手に取っていただけたらなぁと、せせこましく思っているわけでございます。あとね、ドルフラングレンって私挨拶代わりに使ってるんですけど、これアクション俳優さんの名前です。私が大好きなアクション俳優さんの名前です。身長198センチの、極真空手を、で、全世界何位とかやったりとかしてた、はい、人のアクション俳優さんの名前です。今ですと、あれですよ。エクスペンダブルズ。皆さん見てる？エクスペンダブルズのガンナーヤンセン役とかやってます。あと、売れたのはロッキーですね。ロッキー4でドラコ役をやって、スタローン先生をぶちのめしたり、アポロを殺したりとかしてしまいましたけれども。そんな俳優さんです。他の作品は、愛があれば見れます。辛い人は辛いと思います。ただ、彼、監督もやってるんですけど、監督した作品は結構ちゃんと見れます。ただ、他のものに関しては、かわいそうで仕方ないので、愛せると思ったら見てあげてください。というわけでですね、今回のテーマはですね、1984年作のアドベンチャー作品、ロマンシングストーン秘宝の谷を取り上げてみたいと思います。行ってみよう！
この番組は、株式会社アルファの制作でお送りします。
こんにちは、ゆきです。いつも頑張っているあなたに5分間のリラックスタイムをお届けします。これを聞いてゆっくりお休みしましょう。川手ゆき子の眠くなる話、隔週火曜日ブログとポッドキャストで配信中。ではおやすみなさい。
Try to the next stage アルファ
。私のレビュー。はい、というわけでこのコーナーはテーマに挙げた映画についてですね、小林が愛や感想を語っていくコーナーでございます。ロマンシングストーン秘宝の谷、まず基本情報ですね。監督はロバート・ゼメキス監督でございます。バックトゥーザフューチャーの監督ですね。超有名でございます。主演はマイケル・ダグラス、キャスリン・ターナーです。マイケル・ダグラスは制作もしてます。この作品以前から実は彼はプロデューサーとしてはすごい名前が売れてて、これ個人的にはすごい情報なんですけど、1975年のジャック・ニコルソン主演のですね、格好の巣の上で、で、制作やってて作品賞とか受賞してるんですよ。この映画好きなんで、気持ち的にね、これは押しておきたい情報なんですけど。で、お話は、キャスリン・ターナーのね、演じるジョーン、人気女流作家、小説家のジョーンが、誘拐されたお姉さんを助けるために向かったコロンビアで、伝説のエメラルドをめぐる争奪戦に巻き込まれて、南米のジャングルで、こう、次々と襲いかかる、こう、ピンチをですね、うさんくさい冒険家のジャック、マイケル・ダグラスが演じるジャックと共に、助け合いながらくぐり抜けてって、ロマンスに至るという流れですね。まあ、今回はですね、前回予告で言った通りですね、元作インディージョーンズ系アドベンチャー作品第1弾、勝手にシリーズにしますけど、第1弾としてね、紹介いたします。いろんなところでインディーのパクリって言われるものたくさんあると思うんですよ。ちなみに私の大好きなアクション俳優で言えばジェットリーなんかもやってます。冒険王っていう、もう完全に格好がインディーっていうひどい作品だったんですけど、女装とか見れてファン的には美味しいんですけど、まあ、それはそれとして、完全に意識してるなっていう作品はいろいろある中で、まあ、その、代表的というか、まあ、一番年代的に早かったのかなっていうパクリ作品ですかね。で、 ちなみにその元であるインディは同じ84年に2作目の魔球の伝説を発表してたりするんですけども、で個人的にはこの作品はインディ系だけど、まあパックリ、他の作品見ればパックリじゃギリギリないんじゃないかなと思ったりします。でそのうち取り上げたいんですけど、キングソロモンの秘宝っていう映画のシリーズ、2作続く映画のシリーズがあるんですけど、これはもう主人公がまんま考古学者で、でハムナプトラもヒロインのエブリンが学者だったりとかして、でロマンシングストーン自体は主人公のジョンは女性だし作家だしっていうところで、で相手のジャック役、ジャックは冒険家っていうところで、まあジョンは作家だからちょっと学があるくらいかなっていう、頭が切れて歴史だとかこうペラペラ喋れちゃう人がいない、そういう系の人じゃないっていう、だから他の作品と比べたら設定的にはそんなにパクってはないかなっていう、他と比べたらっていうことですよ、あくまでも。ね、まあそれゆえに歴史とか考古学とか何それ美味しいのっていう人もアドベンチャーだけこうグッと楽しめるよっていう作品だとは思います。で、1作目はこれ2作続いてるんですけど、1作目はジョンはジャックと出会って恋に落ちてハーレクイーンみたいなロマンス小説を書いたりするんですけど、こう女性が主人公なんで、こう女性の好むロマンス的な視点でも楽しめるのかなというところがありますね。でジャックもすごい軽めだけど、決めるところは決めてくれるようなすごくいい男なんで、あんまり嫌われる要素が、まあ軽いのが嫌いな人はいると思うんですけど、嫌われる要素が見当たらないというか、で二人が喧嘩するところとかもすごく男女のね、他愛のない不毛な喧嘩がよく現れていて可愛いと思ってます。で、ロマンスもね、売りだと思うので、この番組は、あ、いや、作品は。で、この時、ジャック・コルドン役のマイケル・ダグラスはすでに40歳なんですけど、これがね、またかっこいいお兄ちゃんなんですよ。私、ジャックほんと大好きで、そこここで、初恋はインディーだって言ってるんですけど、インディーとハンソロの次くらいに、幼少期好きでしたね。で、ネタバレなんですけども、最後追っかけてたエメラルドをですね、巨大なワニが飲んじゃって、で、ジョンとジャックそれまでの冒険でこう愛が芽生えててこうチュッチュしてる中、ジャックが一人そのワニからエメラルドを取り返しに海に飛び込んでくんですけど、まあ、そんな死ぬと思うじゃないですか。で、ジョンが、彼が死んだと思って二人の冒険を本に書いてですね、それがバカ売れしてジャックに思いを馳せながらこう街をねフラフラしていると、なんとそのエメラルドをワニの腹から取り出したジャックがお金で、そのエメラルドのお金で船を買って、すげえでっかい船を買って、倒したワニで作ったワニ革ブーツを颯爽と履いてジョーンを迎えに来るんですよ。このなんだろう、少女漫画脳にはたまらないこの設定、少女漫画好きな人なら分かってくれると思うんですけど、この、なんだろう、王子様よりも不良が好きだったあなたには、方には、ぜひ、丘の上の王子様より私不良の ヒーローの方が好きだったわっていう人にはぜひおすすめです。で、とにかくですね、老若男女気負うことなくてですね、肩の力抜いて、誰にでも楽しんでもらえるアドベンチャー映画だと思ってます。まあ、ただぜひこちらのね、続編のナイルの宝石も見てみてください。2作目はルイス・ティーグっていう別の監督が、監督してますけれども、役者自体は続投してますし、ノリはあんまり変わらずに見れると思います。序盤のジョーンの作品に、彼女が書く作品に合わせたジョンとジャックの臭い寸劇が2は頭にあるんで、それが個人的にすごいツボだったりするんで、ぜひ見てみていただきたいなと思ってます。おすすめの作品です。見てみてください。よし、じゃあ次のコーナー行ってみよう。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
はい、どちら様ですか。
ああ、新聞。え、洗剤がついてくる。いや、それよりも菊池茜のシングルルームってラジオ知ってます。パーソナリティの菊池茜が一人暮らししてる設定で、トーク中心の番組なんですけどね、ブログとポッドキャストで聞けるんですよ。
あ、ちょっと、
あ、各週水曜日更新なんで聞いてくださいね。
Try to the next stage Alpha
みんなのレビュー、イエイエイ。というわけでですね、この、コーナーは皆さんからのレビューとか、あとは、私のプチ情報とかをですね、だかと行こうと思うコーナーなんですけれどもですね、私の友達が、このロマンシングストーン、秘宝の谷についてですね、ちょっと、感想をくれたので、そこをちょっとだけ紹介したいと思います。冒険慣れしてない感じが、インディ・ジョーンズと違って面白かったと。そのせいでドタバタする感じも面白いと。ただ、いきなり、キャスリン・ターナーとマイケル・ダグラスが、バッてくっつくのでびっくりしたっていう ことを言ってましたね。そうですね、冒険慣れしてない感じはすごくあると思います。本当にドタバタします。なんかキャーキャー言います、主人公が。そこがなんか女の子らしくて、アンジェリーナ・ジョリーのあれとは全然違う感じですかね。あとアリスとか、アリスって言ってもわかんないか、バイオハザードとか、ああいう感じでは全然ないです。もうほんとドッタバッタドッタバッタするアドベンチャーだと思ってください。そのドタバタ感が人間らしいというか、そんなところをですね、ぜひ見ていただきたいなという感じです。で、私がこれから語るのは、これに出てくるダニー・デヴィートっていう俳優さんについてなんですけれども、これロマンシングストーンシリーズに2作とも出てらっしゃいます。敵なんだけど味方になったりするしっていう、よくあるうっかり八兵衛的な憎めない役をやってます。で、もう現在68歳になるそうなんですけど、結構いろいろ出てて、本当に映画好きな人なら一度や二度は見たことあるんじゃないかなと。私的にはシュワちゃん主演のツインズとかジュニアとか、あとマイケル・ダグラス制作のさっき言ってた格好の巣の上でとか、バットマン・リターンズのペンギン役、これが大きいですかね。で、コミカルな役が多い印象です。個性派俳優って言われるタイプの人で、マイケル・ダグラスとは演劇学校からの親友でルームシェアしていたこともあったそうで、ロマンシングストーンもその流れのキャスティングなのかなと思ったりとか、格好の巣の上でジャック・ニコルソンと親友になって、自分の監督した作品とかマーズアタックで3度共演したりとかして、で、さらにバットマンリターンズでペンギン役を射止めたっていうのも、ジョーカー役だったジャック・ニコルソンが彼を推薦したっていうエピソードがあるぐらい、まあ、人柄がすごくいい方なんだなと、よく現れている歴史だなと思ってますね。で、監督業の他にも制作業とか、果てはレストランの共同経営とかも手広い人なんですけど、監督業では個人的にはマチルダっていうのが好きで、大学の時に英語の教科書で扱われてたイギリスの作家さんが書いた児童文学の実写化なんですけど、すごい面白いです。その監督兼制作兼役者っていうので出てましたね。これもすごく児童文学だから見やすいし分かりやすいし楽しいので、ぜひ見てみていただきたいな。マチルダです、マチルダ。うん。で、またローズ家の戦争っていう映画では監督兼役者でも出ていまして、で、これにはロマンシングストーンのマイケル・ダグラスとキャサリン・ターナーもそのまま出してます。で、すごい義理深い人でしょこれ。で、ちなみにこれ話的には夫婦仲に亀裂が入っていく家族の話なんですけど、マイケルとキャスリンはそのまんまの夫婦役をやってまして、で、他の役者さんとしてはグーニーズとかロード・オブ・ザ・リングで出てるショーン・アスティン、私この間ね会いに行ったよ、ショーン・アスティンも出たりしてます。はい。で、個性派俳優っていうカテゴリーにまあ多分なると思うんですけど、役者としては主演っていうよりも主人公の友達だったり兄弟だったりとか、縁の下の力持ち的な役柄が多い方で、いろいろな映画で本当発見することがある人だと思うので、ぜひぜひ注目して見ていただきたいなと思っております。最近私はホビットのビルボとか、イギリスの現代版シャーロック・ホームズのドラマでワトソン演じてるマーティン・フリーマンをちょっと注目してるんですけど、この方目当てでレンタルした恋愛上手になるためにっていう映画にもポロッと出てて、おーってびっくりしました。個人的に、まあ、プチ情報なんですけどね。こんな風にですね、まあ私みたいにひどく追っかけなくていいと思うんですけど、気になる役者さん目当てで映画を見ていくっていうのも結構たくさんつながりが見えてきて面白いと思うので、ぜひぜひ見てみてください。とにかくこの方ちょっと気にしてみる価値のある俳優さんだと思うので、ぜひぜひチェックしていただけたらなと思います。以上、
ジャスト5分だ。いい映画見れたか。
あなたの夢は何ですか？大きくなったら何になりたいですか？何になりたかったですか？どこかにしまったまま忘れている夢の種ありませんか？あなたの夢を諦めないで。夢を叶えたいあなたへ、うちの魔王の魔法の言葉。隔週土曜日ポッドキャストで配信中。
Try to the next stage Alpha。
はい、エンディングです。今回もありがとうございました。どうですか、見たくなりましたか？ロマンシングストーン、秘宝の谷。ぜひぜひ見てみてください。見て面白かったら、ぜひこっちも、2の、ナイルの宝石もぜひ見てみてください。ぜひぜひお願いします。でですね、次回の作品は、ホラーコメディです。ビートルジュースっていうのをやりたいと思います。ですね、主演は、バックトゥーザフューチャーのドクをやった役者さんなので、 ああこの人わかるわかるっていう人は結構いると思います。ぜひぜひ面白いので見てみてください。あのナイトメアビフォークリスマスとか撮ってる監督が撮ってます。ごめん今名前出てこない。でご意見ご感想この映画も取り上げてっていうリクエストとか豆知識とかもちろん普通おたも just5@alpha-radio.com までお願いいたします。メールアドレス、がこちらで、ツイッターは私個人のmanati0512 manatea0512 まで、リプとかくれても大丈夫です。というわけでですね、またまた次回一緒におしゃべりしてください。ではまた次回、イエイ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。
ジャスト5分だ。いい映画、見れたか？
ジェシカの豆知識。1984年のゴールデングローブ賞、ミュージカル・コメディ部門で作品賞、主演女優賞を受賞してるよ。2作目は、ベリー・オーシャンが歌った主題歌、ゲット・タフ。ナイルの宝石のテーマが全米チャートで最高2位。この曲のミュージックビデオにはマイケル・ダグラス、キャスリン・ターナー、ダニー・デビートの3人がバックコーラス役として出演しています。はぁ、今日もお腹いっぱい。おやさん、おいしい映画一丁。
ジャスト5分だ。いい映画見れたか？